臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の28回目、喘息と題して、慶応義塾大学呼吸器内科准教授安田博之さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は喘息について、昭和から令和への進歩変化ということでお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず喘息、この疫学どうでしょうか、変化ありますか？
はい、実際にですね、喘息の患者さんそのものの疫学というか統計というものはなかなか取りにくい部分があってですね、喘息患者さんの総数というものはなかなか分かってないんですけれども、今のところ、500万人から1000万人ぐらい国内にいらっしゃるんじゃないかというふうにされています。あと、その変化ということでいうと、かつては、大気汚染のレベルがやはり多い時代がありましたので、そういうものに伴って、喘息を発症していた方も多かったのだと思います。ただ最近は、公害、あるいは大気汚染に伴ってというような患者さんは、肌身で感じる意味では、少なくなってきているというふうに感じています。
喘息に関しても診断あるいは、検査、これかなり変化があるんですか？
はい、大きな変化が起こっています。まずですね、大事なことは、喘息というご病気がですね、どういうご病気なのかという、その疾患の概念というものが、大きく変わってまいりました。1990年代ぐらいからですね、喘息というものがですね、慢性的な気道の炎症による病気なんだということが分かってきました。それまでは、原因がなかなか分からないでですね、気管支、空気の通り道が狭くなってヒューヒューゼーゼー言って息が苦しいご病気という理解だったわけですけれども、その慢性的な空気の通り道の炎症だということが分かることによって、診断も治療も、大きな変化、パラダイムシフトを起こしてきております。いわゆる診断に関してはですね、喘息を診断するというのは、総合的に、患者さんのお話だとか、発作のような息苦しさがあるのかとか、一日の中での変動があるとか、季節変動があるとかですね、そういうお話をすることもすごく大事ですし、あとは発作中の聴診をすることによって、息を吐いた最後の方にヒューというような音が聞こえるような時は、やはりこれ喘息だということが分かります。ただそういう発作中じゃない時とかですね、そういう時にじゃあ診断をどうするかといった時には、先ほどの患者さんのお話もありますし、肺活量の検査の息を吐いた息の中に入っている一酸化窒素、呼気の NO というものを見ることによってですね、喘息らしさというものを、評価できるようなことができてきています。またですね、最近は血液検査でもですね、例えばアレルゲンをしっかり調べるとか、IgE というですね、アレルギーに関わるようなタンパクをしっかり見るようなことによってですね、だんだん診断が体系化されてきているというような状況であります。
はい、画像診断はこの意味はどうですか？
はい、純粋な喘息の場合は、なかなか画像診断、特に胸のレントゲンや CT などで、判断することは難しいです。ただ慢性的に喘息があって長いこと続いている患者さんでは、 CT 検査をするとですね、気管支の、断面が分厚くなっていることがありますので、そういう方は慢性的な喘息があるんじゃないかというふうに診断ができるような場合もあります。
はい、途中1990年頃から慢性炎症だということで、治療方針というか、 そこが変わってきたということですね。
はい、そこでも大きな変化が起こっています。そのまあ疾患の概念が分かるということがすごく大事だったんですけども、それまでは、まあ、発作的に気管支、空気の通り道が狭くなる病気なので、とにかく気管支を拡張する、広げるんだということが、治療のメインとなっておりました。ただそれが、慢性的な空気の通り道の炎症だということが分かってきたので、この空気の通り道に吸入薬を使ってですね、ステロイド剤によって炎症を収めてあげればいいんだということになってきました。それによって今までは気管支を、発作の時に気管支を拡張するという治療だったのが、その、疾患の概念が分かってからはですね、発作を予防するのが治療のメインとなってきておりますので、まあ、そこが大きな違いなのかなというふうに感じております。
急性硬化を狙う薬を以前は使ってたけれども、まあ、ステロイドには、まあ、いわゆる急性硬化はないんですかね。
実際にはですね、本当に発作がひどい場合は飲み薬の例えばステロイド剤、多めに使うことによってですね、それによっても1日2日でパッと良くなりますので、うん、やはりステロイドというのはですね、急性の効果もありますし、慢性的に予防してくれる効果もあります。ただ飲み薬とかで、使うことによって長いこと使うとですね、ステロイドによる副作用が結構問題になってまいりますので、そういう意味では空気の通り道、気道にだけ巻くだけのですね、非常に少量のステロイドを使って治療することによって副作用を抑えながらですね、治療することができるようになってきております。
そういうことで、これ疫学的にもかなり変化があるということですかね。
はい、実際に喘息の患者数そのものはなかなか統計的に難しいわけですけれども、実際に喘息によって亡くなられる患者さんの数というものは、如実に減ってきております。ピーク時は年間1万6000から7000人ぐらいの患者さんが、喘息によって死亡されていたというふうに言われておりますけれども、現在は年間1000人程度の、患者さんが亡くなられるというふうにされていますので、そういう意味では10分の1以下に喘息によって亡くなられる患者さんは減ってきております。
はい、今治療のお話始まりましたけど、今の治療の考え方はどうなってるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。基本はですね、患者さんの重症度に合わせて、ステップアップあるいはステップダウンをしながら治療していきます。ただ治療のメインはやはり吸入のステロイド剤になってまいります。それを使うことと、さらに気管支拡張薬を合わせたですね、今合剤といって一つの吸入器の中にですね、吸入ステロイド剤と、長時間作動性気管支拡張薬、この2剤が入っているものが、よく使われておりまして、この2剤入った、薬としては一つの瓶に入っておりますので、それを吸入することで治療ができる患者さんが増えてきています。その中で、重症化してきた場合はですね、それに例えば抗アレルギー薬を足してみるだとか、場合によってそれ以外の吸入薬を足してみるだとかですね、さらにそれでも難しい場合は先ほどお話をした飲み薬のステロイドというものを使う患者さんもいらっしゃいます。これが一応標準的な喘息の治療薬になってくるわけですけれども、最近もう一つの大きな変化とすると、この標準的な喘息の治療をやってもなかなか病状がコントロールできない、実際には喘息患者さんの1割程度と言われてますけれども、そういう患者さんに対してはですね、生物学製剤といってですね、喘息の、アレルギー炎症を起こす、鍵となるタンパクを標的とするような治療法が出てきておりまして、これを使うことによってですね、その標準的に治療が効かない、難治性喘息と言いますけれども、難治性喘息の方においてもですね、劇的な効果を認める症例というのが、増えてきております。
はい、吸入ステロイドと服薬が、ベースだけれども、それで、間に合わない人は、そういった新たな治療があるというわけですけど、これはその生物学製剤は今は何種類ぐらいあるんでしょうか。
はい、現在5種類が、臨床上は使えるようになっております。その中でもですね、 医師の判断に応じてですね、まあ、この患者さんはこの薬を使おうというのをこう選びながらですね、使っているようなのが現状だと思います。
使い分けの基本はどんなことやられるんですか？
はい、血液検査でですね、ある程度分かってくるんですけれども、先ほども言いました IgE というタンパクの量を見たりだとか、あとは血液検査の中のですね、好酸球というですね、アレルギーに関わるものの数字を見たりすることによってお薬を選択しております。
はい、これなかなかその使い分けがかなり違うんでしょうか？
そうですね、これはある意味この数値がこうだから絶対これというものがなかなかありませんので、うんうん、やはりそれは各先生の判断によってくるところもありますし、うん、やっぱり患者さんもあるお薬はいまいち効かないので交代してみると、すごくまあそっちの方が効いたということはあるんだと思いますので、うん、まあ、その辺は主治医と相談しながらやっていくことになるのだと思います。
うん、最後の決定打になるわけですが、これはその治療の期間っていうのはどうして決めていくんですか？
はい、基本的にはですね、何ヶ月とかそういうものではなくてですね、うん、やはりこう落ち着いていれば、喘息というものは基本的にはその一生抱えていくこともあるようなご病気ですので、そういう場合はまあ安定しているのであればもうずっとやっていくというようなことも結構あるんだと思います。
うん、問題はややコスト高だということですよね？
そうですね、やはりそれは生物学製剤というのは基本的にはすごくあるタンパク質を標的としたこういわゆるこう洗練された、医学が使われているお薬になりますので、やっぱり高コストのお薬になります。場合によって、1月あたり数万円ぐらいのですね、自己負担額というものが発生してきますので、数万を超える場合もあるかと思いますけれども、ですのでやはりその患者さんへの負担というものはそれなりに大きいのかなとは思います。
うん、はい、ということで喘息の考え方もかなり劇的に変わったということですかね？
はい、やはりその、病気の概念の理解というかですね、研究が進むことによってこの病気はどんな病気ですよということが分かることによって、それによって治療も変わってまいりますので、そういう意味ではすごく呼吸器疾患の中でもですね、ここ、10年20年でですね、すごく大きな変化のあった領域なんじゃないかなというふうに考えております。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の28回目、喘息と題して、慶応義塾大学呼吸器内科准教授、安田博之さんにお話しいただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。